というわけで待ち見る第3回になるんですけど、
はいはい、
前回はその使ってないふうに見えて実際は住んでる建物が結構この栃木市にはありますよっていう紹介をしまして、うんうんうん、じゃあそういうのを解決ってなんだ、そういう物件もじゃあここは観光地である以上古い物件残していかなきゃいけない、
うん、
でもいろいろな条件が重なっていくとそれを残すこともやっぱ難しいよねっていう、うん、じゃあそれをどうしたら残していけるのかっていうことで一つ解決策として、あれ2回目の最後サブリースの単語は出てたよね、
うんうん、はい、
そうサブリースっていう仕組みがあるんですけど、ちょっとそれを紹介、どういうものなのかを紹介しつつ、いい点悪い点その他に何かねえのか、
うん、
っていうのもちょっと話していきたいなというふうに思ってます、
はい、
でまあサブリースの話しちゃったんで、じゃあサブリースってまず何なのか、
なるほど、ね、
教えていただきたい。
なるほど、教えるほど知ってるわけでもないけど、サブリースってでも一般的にはイメージ悪いっすよね、
うん、股貸し
そう股貸し、うん、イメージを悪くしてるのはいわゆる郊外の、うん、農地とかたくさん持ってる方が相続税対策でアパートを建てるっていうことをするんですけど、すごく安く作ってくれる某なんとかなんとかかんとかっていう会社とかが、相続税対策節税で、
はいはい
はい、作って、それ作った建物はそのオーナーさんのものですけど、それ
も入居者が生まれば利回りがこんぐらいありますよ。
そう一括借り上げして我々が運用しますねって、それいわゆるサブリースって呼ばれる世界のものですよね、
はいはい、うん、確かにイメージは良くない、
ね、そうイメージはね良くないですけど、まあ、つまり今言ったように建物所有者さんがいて、その人からそこの建物の、まあ、運用を
管理を任せてもらう、
そう任せてもらう、
うん、
まあ、簡単に言えば、まあ、所有者さんにお金を払っていて、
うん、
でお客さんそこに入居する人からお金をもらって、その差額で、うん、商売をするっていうのが、はいはい、まあ、サブリースですよね。
そう聞くと利幅薄そうだね。
全然ないですよ。
あ、そうなんだ。
サブリースってどうやって利益を上げるかって言ったら、それに付随するサービス、
うん、
例えば修繕とか、
あ、はい、
そういうところで稼ぐ。
あ、敷金の一部持っていくとかそういう話、
まあ、持っていくというか、まあ、一応そのね、
まあまあ敷金そういうものなんだけど、
そうそう、だから入居者が変わるごとにこうする工事とか、うん、それをもう全部囲い込んで自分たちが取れるようにする。
なるほどね。
そこで利益を上げるっていう商売なので、
うん、
本当はそこまで組み込んで作らないといけない事業ではあるんですけど、
う
ん、
でも町のそのやっぱりシャッター商店街とかをうまくお店として活用しようっていう流れでサブリースっていう仕組みを取り入れてる自治体って多分あるでしょ。
ありますね、
うん、
まあ、そうね、サブリース、そうですね、
言い方悪いかね。
いや合ってます、合ってます、まあ、サブリースって言ってないだけで、まあ、サブリースをやってるところはたくさんありますね。
なんか具体例ある？
具体例、いや具体例はやめとこう。
じゃあ具体例を出さなくて、自治体名を出さなくていいんで、
まあ、一つあるとしたら、
うん、
具体例は挙げないんですけど、どういうふうにやってるかっていうと、うん、こういった栃木市と同じように古い建物がたくさん残っていて、
うんうん、
でもやっぱりこうどんどん空き家になっていって、うんうん、でそこに新しい店舗を入れていきたいっていうふ
う
なことを頑張ってる自治体があって、
うん、
ただ新しく入居してもらおうとしても、うん、もうその建物自体が結構ボロいとか、
あ、
まずはそもそも直さなきゃいけない、
うん、
でも所有者さんはそれを直すお金はないみたいな、
うん、
それでなかなか貸せないっていう状態っていう、
うん、
まあ、そういう場所なんですけど、
うん、
でそこで何をやってるかっていうと、所有者さんは安くその建物を貸すんですよ、まず、
はいはい、
そう
で、それは貸す誰に？
その自治体が関係する、まあ、ある種こう第三セクターというか公社みたいなものですね、はいはい、うん、まあ、そこがやってる事業なんですけど、そこに安く貸すと、
うん、
で貸す期間も10年とか10年間貸しますよっていう契約ですね、
うんうん、
でその 第三セクター公社は何をするかっていうと、うん、自分たちが持っている基金の一部を使って、うん、数百万円使ってその建物を直すんですね、
はい、
で直して、その建物、を、他の入居したい人に貸し出すわけです、
うん、
でその時はまあ適正な金額で貸し出すわけですよ、
うん、
だから所有者さんはすごい安い額で貸し続けるんですね、
うん、
で入居する人はちゃんとした適正額で済むわけですよ、
うん、
でその差額をその公社はもらい続けると、
はいはい、
もらい続けてどうするかっていうと最初に数百万円投資して直したお金をそこで回収するんですよ、うん、
ああなるほどね、はいはいはい、
なので10年だったら10年間その差額をもらい続けて、
うん、
それで回収すると、
うん、
で10年目になってそのオーナーさんがもういいやって言ったら別にそれで終了でもいいんですけど、
うん、
そのオーナーさんがその後もその方法でお願いしますということであれば、
うん、
そこから先また20年次20年目まではまたそのプラス差分がずっともらえるわけですよね、うん、それで利益を出していくっていう、
なるほど、
そういうふうな方法を取ってる、まあ、かなり公共性の高い、
そうね、
うん、
がっつり利益は出なさ
そうな、そう利益は出ない、まあ、それはやっぱりその地域として空き家を解決したいから、うん、自治体として基金を作って、
はいはいはい、
うん、第三セクターというか公社が運営しているというそういった方法、
まあ、でも現実的にはありかな、
うん、
メリットとしてはまあ、多分適正な値段で借りれるっていうのもまず一つあるのと、
うん、
もう一つはこれは栃木市の例に戻ってきちゃうんだけど、
はい、
前の回でも話したかな、物件を借りたい人は意外といる、ここで商売やりたい人は結構いるんだけど、
うん、
個人所有の建物が多い、
うん、
だから不動産情報に載ってないのよ、
うん
うん、そのここいいなと思った物件が、
はい、
だからそれを仲介してくれる窓口があると借りやすいなっていう、
うん、だ一括してそういったものをこう一覧というか、
そうそうそうそう、
提示できる、
そう情報としてひとまとめにしといてもらえるとありがたいな
っていう、うん、そうですね、だ逆に言えばサブリースまでやんなくても、
うん、
そういった物件情報を丁寧に集めておくっていう、あらかじめ、
そうね、
うん
うん、
まあ、いわゆる、ね、不動産屋さんがやってることかもしれないけど、
うん、
さらにその一歩先で言えばそろそろ亡くなりそうな方が亡くなる10年ぐらい前からあらかじめ相談をしてもらっていて、
で、その建物、
そうそう、その方がもうそこに住まなくなった時にはこういう活用方法をしていきましょうみたいな筋道をあらかじめ相談を受けて作っておくとか、
うんうん、そうですね、
うん、
それは大事よね、
やっぱりね、その亡くなっちゃうとか認知症とか、
うん、
意思が示せない状態になっちゃった時までその問題を放っておくと、
うん、
結局そのまま空き家か使う、ね、完全に使えない状態に入っちゃうので、
そうだね、
うん、
古い建物を残すっていうところを重要性重要度高いとするのであれば、
うん、
やんないとやっぱり更地になっちゃう可能性の方が高いのかな、
まあそうですよね、
うん、だから俺はそのサブリースの仕組みってあってほしいなって思ってる、
うん
うん、しそのサブリースまでいかないでも今言った物件情報をまとめていくようなものがあれば借りやすいな
そうですね
とは思う、
うん、
多分ねそこで引っかかっちゃう人がそこで挫折しちゃう人が多くて、
そうですね、
普通お店出したいなって思った時にやっぱり不動産屋さん行くじゃん、
うん、
その情報はないじゃん、
うん
うん、だからないんじゃしょうがないなって終わっちゃう人が意外と多いのではないかと、
そうですね、
思ってて、
うん、栃木市はね空き家バンクって、うん、まあ空き家空き店舗空き家もいいのかな、
ああ、
ま
あ、そうね、あるね、
うん、空き家バンクの運用がかなりうまくやってて、
うん、
制約数は日本一とか取るような自治体なんですけど、
うん、
あれはね、まあ、いろいろ理由があって日本一になってるんですけど、まあ、今は言わないです、うん、あえて言わないですけど、
うんうん、
でもあれも本当は自治体の職員がずっと多分やっていくものじゃなくて、
うん、
多分それで何かしらの 利益が出せるようなサービスとして運用していった方が健全だなとは、
まあ確かに、
うんうん、思いますよね。
空き店舗の似たような情報サイトもあったのよ。
ありますね。
あったのよ。いやあるのよ。
ありますよ。まだありますよ。
で、はい、で俺はそこ経由で借りてるから、
うん、そうですよね。
そう、あるといいなっていうか、
ありますよ。
実例として実例としてそれをうまく活用してくれれば俺みたいに借りる人いるんじゃないかなとは思うんだけど、うんうん
ね、でも最近いい物件出ないですよね。
というか更新されてない。
いやでもたまにされてますよ。
あ、マジで。
うん、もう結構見てますけど、うん、たまに動きますね。
そう、たまにしかない。
そうだから、たまにしか動かない。だから結局あれも担当レベルの問題なのか分かんないですけど、うん、なかなかね。
あれはだって情報集めないといけないわけ
じゃん。そうなんですよ。
地元のさっき言ったまさにサブリースの、うん、その取り組み、
うん、
こういうふうに活用したいと思ってるんですっていう地元のその住んでる人とやり取りをしないと始まらないから、
う
ん、そうですよね、結構面倒だと思う
んで ね、 そ、 うですよね。
でその面倒なことをオフィシャルな機関がやっちゃうと、うん、やっぱりそんなにその担当者の人の気持ち次第、
うん、そうね、
になっちゃうのかな。
そうですね。
からそこはもうちょっとその民間寄りというか、
うん、
ただその民間寄りも利益出ねえなっていうのがあって。
そうなんですよね、
うん、
だからさっき言ったそういうサブリースみたいなとこまで一括してやる。だから、まあ、それもサブリースも結局稼ぎどころがないわけで、うん、さっき言った修繕とか
そういうところでね。
そういうところになっちゃうんですけど、まあ、でも何らかのそのね、空き家をに手を出すっていうことがある種こうね、その先の稼ぐポイントまで一括して取れるみたいな、そういった事業になると反公共反民間みたいな組織がやっていくってことは一つあり得るかなとは思いますね。そう
だ
ね。
民間オンリーだと多分最初の資金が持たねえ。
そうですね。
結構なお金いるもんね、修繕してっていうところまで考えると。
さっき言った、どっかの自治体のサブリースの話は、うん、その自治体が数億円の基金を出してますね。
ああ、やっぱ必要だよね、そんぐらい多分、
うん、
最初にかかるお金が。
そうですね。
だから半官半民かな、
うん、
でもその仕組みをやっぱり作らないと前回の話に戻っちゃうんだけど、
はい、
観光地として町を生かしていきたいのであれば、
うん、
栃木の観光資源ってじゃあなんだって言った時に古い建物古い町並みが一番というか、
うん、
ほぼそこしかないので、
うん、
古い建物減ってっちゃう、
うん、
今後も、
うん、
そもそも100年ぐらいの建物残ってるだけでもすげえなって思うんだけど、うん、維持ができないと潰すしかないし、維持誰も使ってない建物って痛みが早いんで、
うん、
潰さざるを得なくなっちゃう、うん、まあうちのこの窓から見えるエリアにもそういう建物があるんだけど、うん、そうなっちゃうから、そういう仕組みはいるよねやっぱりね。
まあ、だから観光の街として売っていくっていうことを、まあ、自治体頼みになるのもどうかと思いますけど、自治体がどこまで本気でやるかですよね。
うん、
だって実際多分栃木市の中の人口のうちの何割が観光業をしてるかって言ったら、
まあほぼない。
もともとそれで食ってたわけじゃないんだから。
そうね、う
ん、日光とかって結局あれってね、昔からあそこは土産物屋なわけですよ。
そうね、
もう江戸時代の時からあそこには皆さん家康様をね崇めに行って、うん、帰りにね、じゃあ羊羹買って帰るかっていう。
そう
ね、
羊羹だなって思った。羊羹と湯葉だなって思
った。そう、そういう世界じゃないですか。
うん、だから栃木ってそのお土産ってのも実はない、あんまりない、
うん。
何かって言われた時にあんまり思い浮かばない。
そうですよね。
なくはないんですよ。
うん、
でもそんなに力入れてない、
うん、
から、その観光地として必要なものがあんまないなっていうのは感じる。
うんうん、それは観光地じゃないからなんです
よ。いやいや観光地であってほしいな。
そう、
俺は観光地だと思って出してるから。
だから観光地として踏み切るには、
うん、
だからそのさっき言った自治体がどこまでそういった古い建物に対して の、
うん、
サブリースなりなんだりでもいいんですけど、
うん、
事業を応援できるかですよ ね、
そうね。
今は多分栃木市って、まあ、こういう公共空間の整備とかももちろんやってるけど、うん、あとはなんだろうな、プロモーションですよね。
そうね、
そういうところには力を入れてますけど、うん、やっぱり一部ではそういう まあ、ハードの支援というか、
うん
まあ、そういったところはもうちょっと力を入れられた方が
そうの方がいいよね、うん、資源がなくなっちゃう可能性が見えてるわけで観光資源がね
そう何でもない街になる可能性があるわけですよねほっとくとね
そうするとさ持続できんのかって問題も出てくるじゃん、うん、なんかせっかくメリットがあるのに生かさないもったいなさっていうのは感じるんだよねそうそう
だからここでだから難しいのはここで100円投資すれば、
うん、
数十年後に1万円、うん、返ってくるっていうのが見えてれば、
うん、いけるかな
そういけるかなって思うんですけど、うん、多分栃木市はまだこうね そこまでいけるかなみたいな
そうね
だからここで一気に投資するっていうことができてないところはあるかもしれないですね
そこは難しいしょうがないところもあるよねいや
でそれは実際に民間側もそうですよねだから自分たちの古い空き店舗空き蔵を行かせてないっていうのはそういうところにもあると思うし
そうね20年後の利益って見づらいよね、
うん、
俺まちづくりってなんだろう2パターンあって一気にお金を投資して中心になる施設を観光の中心になる施設を作るパターンと、
うんうん、
本当にじわじわ町でお店やってる人とかがちょっとずつちょっとずつ理解を周辺地域に理解を得て、うん、面白い場所を増やしていって、
うん、
20年後ぐらいに一つの町として成立するパターンの2パターンあるのかなと思って、
うんうん、
俺がやりたいのは後者で、
うん、
一気にガーっていくのってやっぱり寿命があることになっちゃうので、
うん、
今までその栃木市、まあ、いつからこういう蔵の町なんか俺もよく知らないんだけど、
うん、
蔵の町として商売の町として成立したしてきたでもちょっと時代合わなくなっちゃってちょっとなんていうか町の活動としては衰えが出てきちゃったっていうのも歴史の一部なんで、
うん、
それはそれで受け入れつつ今そこで活動してる俺とかが20年後ぐらいにまた楽しくなるような地道な活動をしていきたいなというふ
う
にずっとこれは開業前から思ってて、うんうんうんでそれがうまくいってる場所っていうのも実はなくはない、
うん、
これは多分具体名出しても褒めてるからいいと思うんだけど
はい、はい
旧黒磯市、
うん、
今那須塩原市になっちゃったけど、うん、あそこ正蔵さんあるじゃん、うん、カフェがやっぱり1980年代にオープンして、
うん、
まあカフェよ、
うん
うん、普通のカフェよ、
うん、
でもやっぱりなんだろうセンス、
うん、
とかあと人なのかな、うん、そういうので周りに徐々にそのお店似た共感した人たちがお店を始める、まあ、もちろんその正蔵さん自体が違う形態のカフェ以外のお店を増やしていったっていうのもあるんだけど、
うん、
そういうのをやってって共感してくれる人がそこにまた新たに入ってって、
うん、
ちょっとずつその商店街を再構築してったわけじゃん、
うんうん、
でようやく最近になってそれがいいよねってなって大きい資本が入ってくる、
はい、
この形結構理想的で
そうです
ね。そう、俺栃木でそれできたらいいなと思いながら今
なるほどね
活動したいんだよね
なるほどね
だからそうそうこの物件の話をまだしてなかった、
はいはい、
そうそうそう、
はい、
そう、うちはちょっと特殊パターンっていう話はどっかでしたと思うんですけど、
うん、
その住んでる人と店舗が両立できてるパターンかなと思ってて、
うん、
で、まあ、こういう風なコーヒー屋さんとして使っていることに大家さん非常に好意的に受け止めてくれてるし、
うん、
まあそれもあるんでもともとその畳を表とかいぐさの卸問屋さん大きいとこだったんで、
うん、
蔵もある、
うんうん、
で蔵はそもそもあんまり外から見えないところにあるんですよ、
うん、
この建物がこう縦長これポッドキャストで伝わんねえと思うんだけど縦長にこう YouTube の人は見れます、
うんうん、
縦長に川までつながっててで一番メイン通り沿いがうちのお店、
うん、
で間に住居、
うん、
で後ろに蔵がある、
うん、
でも蔵って使ってなかったのよ、うん、で、まあ、商売もしてないんで物置ですらなく、
うん、
ただの空き蔵、
うん、
空っぽの蔵だったんだけど これも結構もったいないなと思ってて、うん、でちょうど友達があのデザインとかアパレルとかの仕事をしてたんだけど、ちょっと元々借りてた物件が、水道管破裂
そういうことなんだ。
そうして使えなくなっちゃって、
あ、そうなんだ。
そう別のとこ移転したいんだけど場所がないなって言ってる時に、
お
後ろの蔵よくねと思って、
うん、
その広げ方いいなって使ってないその歴史的資源、
うん、
建物の資源をいい感じに使ってくれそうだなと思って、うんうん、どうっていう話をそのお店やりたい側と大家さんサイドにどっちにもして、
うん
うんうん、まあ自分が仲介したわけじゃないんだけど、うん、もちろん直接の交渉でやってもらったんだけど、はいはい、結果使えることになって、うん、今後ろの蔵はお店、
うん
うん、アパレルなんだかなんだかちょっと表現しづらいお店を、
はい、
やってるんですよ、
うんうんうん、
やってる人がいるんですよ、
うん、
でプラスアルファのキッチンカーもその蔵の前のスペースに置かせていただいて、食べ物も飲み物も買えますし、蔵の中と思えないぐらい破天荒なお店を楽しむことができる、
うん、
でやっぱりそういうのに興味がある若い人は集まってくるわけよ、
うんうん
うん、だからうちのお店とはまた客層全然違うんだけど、
うん、
若い人が来てくれるっていう意味ではすげえ面白いなと思って、
そ
うね、うん、こういう活用ができるのよ、うん、ポテンシャルはあるのよ。
いやそうそうなんだよね。そうあれはすごい事例だと思う、
ね、
だってマジで別に居抜きじゃないんですもんね。
居抜きじゃないよあの秋蔵
秋蔵はすごいよね。そうかけたらすごいと思うよ。
水道もないし、なんなら電気も来てたけど実用できる電気じゃなかったんです
ごいよね。そうだよ。
だそれをもうなんとか自分の手でほぼ業者を入れずに使える形に持ってって工事して、でねじわじわと進化してって、今ちょっとその隣の物件なんかも活用しつつ、
うん、
ようやく最近トイレができました。
あ、そうなんだ。へえ、すごい、
うん、トイレとあとエアコンが入りました。
あ、そうなんだ。
今年の話
すごい
2年目3年目でようやく
そうなんだ
そこまで来て、
へえ。
だからポテンシャルがある建物はすっげえこの街見えないとこにもたくさんあって、で見えるとこにもあるが生かされてないのが俺は本当にもったいない
そうだね
と思ってて、活用だからその件で言えばさっきのサブリーツの話で、
うん、
自治体と貸したい側の間に入るっていう役目を要は俺がちょっと代わりにしたというふうに捉えることもできるわけじゃん、
うんうんうん、
だから間に入る人がいれば、
うん、
使えるんじゃないかなっていう可能性は感じたんだよね、うん、
なるほどね、
うん、ただ俺は1円も利益にはなってない
んで、まあね、そうなんだよね。
ご好意でやってる、
うん、そうなんだ。
ただまあ後ろにできたことによって後ろに来てくれるお客さんがこっちに来てくれることは全然あるんで、
まあ、間接的なね、
そう
あメリットあるよね。
そうだからそれをね、なんかこう仕組みとしてやれればもっと活用できるんじゃないかな。
そうですね。
で空き家がなぜ埋まらないのか、空き物件がなぜ埋まらないのかの解決にもつながるんじゃないかなって気はしてて、
う
ん、
そうですね。
そこの重要性を僕は声を大にして自治体に言いたい、
うん、そうね、確かにね。
市が観光地としてこの町を持続的に使っていきたい、
うん、
そういう場所として残したいのであれば、うん、もう僕は道はそれしかない、
うん、
今ある物件を活用できるマッチングを誰かがやるしかないかなと思ってて。
そうなんだよね。
で僕は20年30年かかってもいいし、僕の理想は半径100メーターしか僕はやらない、
うん、
それ以上にでっかいことはやる気ないので、
うん、
だからやれることはやるけど、もっとなんかでっかい仕組みとしてやってほしいなっていうふうには常々、
うん、なるほどね、
思っております。だからそれをやってくれるのが可能性があるのが遠藤くんやってるワークワークスとか、そういう街づくりのことができる会社がそう自治体とうまく付き合っ ってやってくれるとベストかなっていうふうに思ってるんだけど ね、
そ, うね。
そもそも遠藤君をこう栃木市に呼んでくれた人なんかはそういう考え強
かったんじゃない、まあ、そうですね、そうですね、
うん、
まあそうできたらねできたらいいんだけど、うん、でもやっぱりこう冷静に事業として考えると
そう、ね、
どうやって利益を出すんだろうっていうので、
うん、
やっぱり、まあ、その事業単体で利益を出すってことはもちろんできたらいいんだけど、
うん、
それが叶わないのであれば、
うん、
やっぱりそういった地道な活動空き店舗を店舗として活用していくっていうことをしていくことで地域全体の魅力価値が維持される、
うん、
向上されることによって、
うん、
間接的に利益のある人、
うん、
まあ、それっていわゆる大地主にあたる人とか、
うんうん、
この地域の、まあ、いろんな権利者さんになると思うんですけど、うん、そういった方がそういう仕組みをやっていくっていうのが一つ方法としてある、
う
ん、
そうね、
まあ、それがいわゆる他の地域でやられてるエリアマネジメントの、
うん、
まあ、根本的な考え方というか事業主体になる人ではありますよね。
あ、でもそれはじゃあ今の話だと、
はい、
大地主の人が事業主体ってこと
になるのが多いですよね。
多いんだ。
例えばその東京の駅前の三菱地所とか、
うん、
まあ、そういうところが自分たちの地域の価値を上げていくために、
うん、
いろんな、まあ、反公的な、
うん、
ある種取り組みとかもやっているっていう。
それってでも栃木市だと成り立たなくね。
そうなんですよ、栃木市はそこは難しいんですよね。大地主っていういわゆるこういうのって地元の名士という方が、
うん、
呼ばれる方がやる、
うん、
やった方が効果もあるし、うん、事業として成立しやすいんだと思いますけど、
うん、大地主っていうものがあんまりない気が、遠藤くんが今住んでる開門町の方って、まあ、岡田さんっていう大きな存在があるわけじゃない、
はい、うんうんうん、
でもそのこっちのうちのお店ゴリドコーヒーがある方はもうこう一軒一軒
そうなんですよ、ね、
別別なんで、
うん
うん、なかなかそれは難しそうだよね。
そうなんですよね、そこがね難しいところで、だからもう所有が分離、うん、小分けになっちゃってるんだったら、
うん、
やっぱりさっきのサブリースみたいなことをやるときに、うん、もう本当になんだろうなその土地を持ってる人はあんまり、ね、得できないような形じゃないと多分、
ああ安く貸し出す
ってこと、そう要は安く貸しますっていうことじゃないとできないんじゃないのかな。
そうだよね、それじゃあメリットないね。
うん、
結局土地を持ってる所有者である以上税金もかかってくるし、
そうですね、
そういうのを支払うために貸すのであって、うん、あんまり安すぎると貸すメリットは見えてこなくなっちゃうね。
そうなんですよね、だからさっき言ったような基金があってそのお金で直す、
うん、
直した部分はそのオーナーさんの、うん、まあ、ものっていうか、
あ、はい、所有物にしちゃ う、
ある種その人はそれで得するわけじゃないですか。最初に数百万円の投資を、うん、
してもらえる、
そうしてもらえるっていう、そこで納得感を得るっていうのはありますけど、まあ、それは結局基金があるからできることなんですけど、
うん、まあ、いずれにせよお金は必要だと。
そう、お金も必要、お金も必要だし、それを継続的に回せる収益構造を作ることも必要。
なかなかね壁は高い
そう、収益構造がつけないならやっぱりさっき言った自治体側の基金みたいなものを
そう、ね、
用意する必要
がある。公共性を高めちゃうしかないのか。
そうですね、
そうなってくると一番の理想はうちみたいに直接普通に借りるのがいいよね
そうですね、まあ、それができるのはできたら一番ベストだと思いますけど、
うん、結局うちのお店の場合だと内装の工事費とかは当たり前だけど俺が負担してるんで、
う
ん、
そうね、
そう
ほらね、
うん、まあそれが本来あるべき姿だと思うんだけど、うん、俺サブリースのいいところはそこの負担を結局貸主側も借り主側も軽減できるところがいいなと思ってて、
うんうん、
借りやすいし貸しやすいじゃん、
うんうん、
うん、
でも一方でそういうのだと店に愛着が湧かないみたいな。
あ、俺は言うね、
そうそう
俺は言う
言ってたじゃん。
でもみんながみんなそうではないので、
まあそうね、そう気軽に始められることの方がね
重要だったりする
のよ。重要な人もいますよね。
そう、それ俺が言うっていうのは 何のことかと言いますと、結局自分でデザインして自分で設計して自分で施工したお店じゃないとなんかあんま愛着湧かないんじゃないかなと俺は思ってて、
うん、
ただよくよく考えると設計施工できる人ってあんまいないのよ、
うん、そうね、
これ特殊例やっぱり、
うん
うん、だから普通は 工務店とか、店舗設計のデザインがしてくれる会社に頼んで、うん、それで工事してもらう方がやっぱ俺は普通だと思う。
まあそうですね。
そこに愛着どうこうっていうのは言ってたらね、世の中のお店だいたい成り立たなくなるんで。
う
ん、
そうですね。
ただこの町の建物に関してはあんまり下手にいじくらない方が魅力はあるよってことは言いたい。
うん
うん、中もあれも中っていうか外だな。外は少なくともいじらない方が魅力は残せる、うん、っていうかそれがそもそもの目的じゃんっていう、うん、古い建物を残す。だから古い建物を残すっていうところにみんな執着しすぎちゃってるのかなっていう気がして、
うん、
そう残すのは残した方がいいんだけど。中は結構自由度高いよっていうことをもっと知ってほしいな。 それはあの後ろの蔵の中を見てもらえれば一目瞭然で、こういう使い方ができるし、こういうふうな借り手が探せばいるんだから面白いことできますよっていうことは言いたいね、
うん、なんか分かんないですけど、その古い建物もまんま全てがまんま残ってることに価値があるっていう、
うん、
まあ、そういう考えもあると思うんですけど、
うん、
なんか古い建物をちゃんと生かしてるっていうその姿に価値がある気もしてて、だから内装は結構現代的に使っている方が、
うん、
なんかそっちの方が生き生きしてて、
うん、
いい場所いい空間に見えるかなっていう、そんな気はしますよね。
まんまであることが正しいわけではないので、
うんうん、だからフランスとかね行くと、こう昔ながらの石造りで何百年も建ってるようになっててもとか、中とか結構がっつりブティックとかが ね
作ってる、
そうそう、
うん、
ああいうのがなんか許容される世界観って、
うん
うん、遊びにね来る人とか観光で来る人からすると、うん、まあ、あ生き生きしてるなって感じがするし、まあ、もちろん古い状態のままでもいいのかもしれないけど、
うん、
まあ、いろんな使い方があってもいいのかなと思うんですよね。
そこは自由度あってもいいかな、
うん、
だから古い建物を残すっていう考え方自体がちょっとみんなで共有できてないなっていう気はするね、
うん
うん、そのままでやんなきゃいけないって思ってる人も結構やっぱりいるかな、
うん、
っていう気もするし、がっつり変えちゃっていいんだよって人は逆に怖いし、
うん、
ちょうどうまく使える人が多分たくさんいるはずなのよ。
そうですね。
そういうセンスのある人、うん、で商売やる人に結構いるんで、うん、なんかそういう人になんかうまく仲介できるような仕組みができてくれると嬉しいなっていうのが僕の理想、
うん、そうね。オーナー側も不安だよね。そのなんかがっつりいじられんじゃねえかと思ったら、
そうやだよね。
やだ
よね。
どこまでやっちゃうのかな。
何百年100年近く守ってきた建物をさどこまでやるのか分かんないって貸しづらいよね、
うんうん、
それはわかる、うん、俺はそこを感じてたので、うん、当初から、
うん、
だから外は全然いじってないし、うん、中も本当最低限、
うん
うん、だしあんまり派手なことはしなかったんで、
うん、
まあ、それが俺好きってのもあるから、
うん、
だからうまくはまったのかなっていう気は自分でもしてる、
うん、なるほどね、
うん、まあでもそんな感じですかね。あのなんかゴールはもう見えなくていいんで、
うん、ゴールはないです。
そうそうそう、
この会話にゴールはないです。
そうないので、正解もないんで、うん、ただそういう風な仕組みがあると町活性化するのかな、
うん、
そう中心市街地がシャッターが多い、シャッター閉まっちゃってるとこ多いっていうのは俺としては中に住んでる人がいてもいなくてもやっぱ寂しいから、
うんうんうん、
仮に中に住んでる人がいても表面だけうまく使えるようななんか仕組みってのはあるといいなと思うんだよね。
そうですね。
そうするとやっぱり街にぎやかになるし、
うん、
にぎやかな街には人がたくさん来る、
うんうん、
で人がたくさん来ればお金を落としてくれる、
うんうん、
でたくさんお金を落としてくれれば自治体も潤う。
そうね、
うん、お金の循環っていうのがやっぱ最終的にはとても重要。
そうですね、うん、まあそうだと思います。確かに、
うん、
確かにね。
なんか俺あんまり商売っ気ないってよく言われるんだけどそんなことはなくて、うん、たくさん売れた方が嬉しいし、
まあそれはそうですよ。
そう、うん、お金を循環させることで自治体に貢献できればいいのかなっていう気はするので、うん、お店は増えてほしいね。やっぱり
まあそうですよね。お店はあった方が、あった方がいいと思います、
うん、その仕組みをねゆっくりでもいいんで、うん、まあ、俺は俺のやり方でやるし、
うん、
まあ、遠藤君は ワクワクさあるんで、うん、なんかそういうのをうまく使って
そういうのを
解決してほしいなっていう期待は常にあるよ。
そうね、期待だけが膨らんでいき僕は川で遊んでるだけなんですけど
まあでも川で遊ぶのもね、うん、立派な街づくりなんで、
うん、
みんな多分理解は してないしピンとこないと思うんだけど、
そうピンとこない、こうね、
そう河川の有効活用って大事よ、
うん、大事、
まあ、その話はまた後で別の回でじっくり
それやり始めると終わんないから もうね。
でもこれあれだね、それをなんか一回テーマにするのもなんなんで、
ああいいですね、これ一回で足りるかな分かんないけど
アフタートークのがよくね、
アフタートーク
サップの話、
いやアフタートークじゃない
じゃない、本題でいきたい、
うん、川の話、水辺の活用については僕はあの言いたいことが
たくさんある
あるから、
すげえ盛り上がりそう最初それにすればよかったって今一緒思ったんだけどとっかりとしては良くない、
ね、そうだね、うん、あのそうね、この町の話をした方がいい、
した方がいいよね、うん、まあ、でもほらうちらね最初知り合ったのはそれこそ渦間川のサップなんで、
そうですね、
うんうん、だから町づくりの人が来てくれるってことよりもサップやりたかったもん、
あ
サップどうなんだろうな
って、ね、確かにね、
実際楽しかったし、
うん、
あこれはいいなって思ったもんね、
うん、
あ脱線しちゃった、うん、まあでもそんな感じで、うん、街が盛り上がるといいな、これ盛り上がるとかそういうことが良くないんだよねきっとね、
うん
うん、当たり前のように街の営み、街の機能、
うん
うん、よく僕が言うのは衣食住すべてが街中で完結する、
うん、
街であってほしいな、うんうん、でやっぱり高齢の人が増えてるのは間違いないんで、
うん、
そういう人たちが無理なく暮らせる街、
うん、
これはスモールタウンとかつながってくると思うんだけど、狭いエリアでね、
うん、
全てが十分足りるような街、せっかく市街地なんで、
うん、
これも郊外もそうなってほしいとは全然思ってないんだけど、
はい、
農村部とかあるからそれはまた別の話なんだけど、
うんうんうん、
せっかく町の中心部で機能が揃えられる余地があるのであれば、
うん
うん、もっと賑やかになってほしいなというふうには思いますよ、
うんうん、
時間はかかるけど、
そうね、
衰退していくだけが町ではないので、
そうね、
うん、盛り上がる時もあるのよ、
うん、
ただそれは誰かがやんないといけない、
うん、
し覚悟決めてやんないといけない、
そうね、こう住み続けられるとかね、暮らし続けられるみたいなね、まあ、そういったところはやっぱ、うん、街としてねあった方がいいし、まあ、そうしないとねどんどん選択肢が東京しかなくなっちゃうから、
そうそうそう、そこに行っちゃうんだねせっかく今東京から出たいって人がたくさん増えてきてる時代なんで、それを受け入れられる場所を、そこじゃね、それでいい街だなって思ってもらうっていうのはやっぱ街づくり重要なのよ、
うん、やっぱその地域それぞれにねいろんな文化があったりとかね、
うん、
魅力があったりするわけで、まあ、そういうのをね簡単に絶やしちゃ、うん、もったいないですよね、人類としてもったいないと思うんでね、
そう、
うん、
そんな感じですか、
はい、そんな感じですかね、
まあ、ゴールはないってあらかじめ言っといたんで、はい、ゴールなくていいと思うんですけど、うん、
ないですけどね、
うん、まあ、いずれにせよいい街になっていくといいなって思いながら我々は活動してるんですよっていうことが、はい、この
そうですね、
3回 今3回だよね、
うん、多分、はい、
3回で伝われば初回のテーマとしては良かったのではないかと思っておりますので、
はい、
一旦締めましょうか、
そうですね、はい、
じゃあまあ「まちみる」第1回、
はい、
っていうかまあ3回全3回ですけど、
そうですね、
テーマなんだっけ、
なんだっけ、でもテーマ忘れてるってやばい、
町の空き家はなぜ埋まらないのか、
うん
うん、っていうのを、まあ、栃木市で考えてみた場合の話を3回にわたってしてみました、
はい、
でまた次回テーマ決めてないんで発表できないんですけど、
そうですね、うん、
また違うテーマでやっていきたいと思いますので、う
ん、はい、
ぜひご視聴あるいはポッドキャストで聞いていただければ、あとYouTubeの方はぜひチャンネル登録してください、
はい、
ちょっとねその話しよう、我々これ別に配信しますけど、これが何かの収益につながるってことはない、今のところないです、
うん、そうね、
うん、話したいから話しただけなんですけど、ね、まあ我々もね暇じゃないので
そう、ね、
時間取ってやってるわけですよ、
そう、ね、
できればポッドキャストでもちろん聞いていただいていいんですけど、 YouTube のねチャンネル登録をしていただいて、まあ先は長いと思うんですけど収益化できれば
すごいな。1000人、
1000人
ゴリドーコーヒーは行ってますからね。
行ってますよ。ゴリドーコーヒーのチャンネルは1800人ぐらい。
僕のチャンネル今58人、
58人なのにたまに再生回数多い時あるのが謎なんだけど
謎コアだからね
そうそうそう、あの1000人 YouTube の登録者数1000人大変なんですよ、
うん、大変、
うん、でも1000人いけば多少広告収入あるんでやる気出るんで、
そうですね、
そういいかなと思ってるんで、はい、ぜひチャンネル登録もしてください、
はい、
このお願いはしとかないと、
ね、そうですね、重要。
というわけで、第1回のテーマ、街の空き家はなぜ埋まらないのか全3回でお送りしました、ご視聴、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、ではまた。